皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、7月18日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は下がり続ける株価です。最近になりまして株価の下落、一段と本格的になったようになります。火曜日の午前中も250円近く、株価下がってきております。これは日本だけじゃなくて世界的なことでありまして、5月の下旬から始まりましたバブルの崩壊はですね、その後、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、中南米、世界全域に広がってきておりまして、その中で日本も株価の下がり、下落が続いているということですね。株式市場全体通じましてですね、2000年ぐらいから本格的に、IT バブルが弾けた後、不安定になってきておりますので、株式市場そのものの問題がですね、今露呈してきたというべきでありまして、今なんか一時的な材料でというわけではないんじゃないかなと思うんですね。で、特に最近はですね、イラクで、アメリカ軍が負けた後、その後ついにイスラエルが戦争を始めたということで、これはもうお手上げだという向きが多いんじゃないかなと思うんですね。やっぱりお金の世界は軍事的な脅威にはかないませんので、戦争が始まりましたらそれは株は難しいんじゃないでしょうかね。それと同時にやはり不景気の風は世界的に非常に強くなっているんじゃないかなと思うんです。どの国もですね、公式の話と本音の話があるわけです。で、この本音の話の部分というのをですね、よく見ていきますと、最近その日本だけではなくて世界中でですね、いろんなところでその景気の後退というものがですね、見られていることは間違いないんじゃないかなと思うんですね。やはりその金利が上がってきちゃったこと、それからその物価が高いこと、これが非常に大きな、転換点になったようでありまして、こうなってきますと景気がいいはずがないですね。輸入品が値上がりする、資源が値上がりする、さらにそこで持ってきてですね、人々 の、その投資意欲を金利が上げれば削いでいきますので、こういうものは複合的に影響してるんじゃないかなという感じがするんです。で、前から申し上げているように日本ではですね、今回のこの株価下落の過程の中で自家経済に相当移行しておりましたから、この問題がとっても私は深刻化してくるんじゃないかなと思うんです。すなわちですね、株式市場の下落、あるいは債券の下落というものがですね、母価ではなくて時価として計上されてきますとですね、目の前で損失が表に出てまいります。ちょっとした損失ぐらいなら何でもないんでしょうけども、今回のようにですね、本格的な下落で、しかもこれまだ始まったばっかりですね、これからどんどん本格化するわけですから、そうなってきたときにですね、かなり大変なことになるんじゃないかなと思うんです。要するに何も考えてないわけですから、その結論というのはですね、非常に恐ろしいことになると、私は見てと思います。それからの、発展途上国がですね、やはり大変であります。インドをはじめといたしまして、発展途上国は今回の株式高騰の中で大量の資金調達をしていたわけでありますね。その資金調達の手段が止まるし、返済すべき金は返済できなくなるわけでありますから、その発展途上国に与えます破壊的な影響というのは、ちょうど10年前のアジア危機、ロシア危機と同じようにですね、各国に非常に大きな負担を投げかけるんじゃないかなと思うんです。で、あの時はですね、まだアメリカが元気で、いい意味でも悪い意味でもアメリカの資本が世界を動かして、なんとか世界を動かしていったんですが、今回はその肝心要のアメリカがひっくり返っちゃってるんで、もうお手上げですね。で、やっぱりその双子の赤字問題、アメリカ結局これで足元を救われたんだと思います。国家のその崩壊というよりもですね、国の経済全体の衰弱によってですね、本当にニッチもサッチもいかなくなっているのが今のアメリカなんだろうと思うんです。で、今回のそのイスラエルとのパレスチナ、レバノンとの戦争を見てても分かるんですが、ハイファというですね、イスラエルの町に爆弾、ミサイルが飛んできてるんですね。で、イスラエルはおそらくですね、世界で最も防空システムを強化している国じゃないかなと思うんです。で、そのイスラエルのハイファという港町にですね、しっかりこのミサイルやロケット弾が飛んできてるんですね。ということは、今のこの、先進国の防空システムっていうのは、全然頼りにならないってことは分かるんですね。で、アメリカのいろんなその軍事の話にしろ、経済の話にしろ、話はでかいんですが、実際にやってみたら大したことないっていうことがたくさんあるんですよね。ですから、そういう意味で言うと、本当にこの中身よりもですね、はるかにこの、その宣伝の方が大きくなっちゃったのが今のアメリカでありまして、実態を見たら何にもないんじゃないのという部分が、私は結構多いんじゃないかなと思うんです。 それからもう一つやっぱり気をつけなきゃいけないのが中国の動向ですね。中国はいずれにしましてもその一党独裁ですから、これはそもそも大変なんです。バブルが崩壊しますと人々の不満は必ず政治に向かいます。ところが政治が一党独裁ですと、これをその他にそらすことができないんですね。まあ、よく中国も多党化したらどうかと、複数政党制を見てればどうかって言われるんですが、重大な問題がありまして、それが軍の問題なんです。実はその中国の軍隊、人民解放軍というのは中国共産党の軍隊なんですね。国家の軍隊ではないんです。だからたとえですね、他の政党が出てきて政権取りましても、政権を取った政党にですね、軍隊を動かす権利がないんですね。まあこうなってきますと、まあ、軍隊を持っている共産党以外にその中国では誰もですね、まあ、政権を取ることはできないのは当たり前でありまして、で中国共産党はその共産党軍をですね、国軍にするということをしないわけでありますから、まあそれはですね、全ての不満が、まあ、共産党に集まることは避けがたいと思うんですね。要するに、まあ、これは温家宝氏も言っておりますけども、まあ、外からなんか圧力を受ければ、まあ、それはね、なんとか持つことができる。でも内部で壊れていった時にはこれは本当に体制の危機なんだということなんですが、まあ、その通りのことが今始まってるんじゃないでしょうかね。で結局のところですね、この中国っていうのも、まあ、アメリカ向けの輸出でここまで稼いできたわけですよね。でこのアメリカがもうよたっちゃったわけですから、もうこれ以上ですね、金をその稼ぐことができなくなってきております。香港なんかの資金調達も非常に難しくなってきておりますし、まあ、共産党自身が金が要するにないわけですよね。さあこうなってくると、まあ、どうするんでしょうか。まあ、見かけはですね、その高い数字って成長したと言ってますが、本当のところは全然わからないわけですよね。しかもその中国政府は今一生懸命その景気の引き締め、特に不動産投機の引き締めをやってるんですけども、まあ、引き締めされたらそれで倒産しちゃう人たちが中国にたくさんいるわけですから、そういう人たちはこう言うこと聞かないわけですよね。で中国で本当にお金の取り付けでも起こったら大変なんですけども、まあ、取り付けのが発生するリスクは非常に今高いと言わざるを得ませんで、まあ、そういうことを含めてですね、中国は今まで、まあ、特需を日本にもたらしてきてくれたわけですね。中国特需ってな感じで日本も持ち上がってきたんですけども、まあ、なんか本当に朝鮮戦争の特需が終わったのと全く同じようにですね、突然特需が終わっちゃったんじゃないでしょうか。どうも今そんな感じがしますね。それからやはりその最終的にこの油の値段なんかもですね、どこまで上がるのか、本当に目処が立たない状況になってきちゃったと思います。いよいよですね、これ中東で大戦争ですから、イランにですね、まあ、戦争が飛び火すれば、もうその段階で油の供給に支障が出る可能性があります。でそうなってきますと、まあ、油の値段100ドル105ドルという声も聞こえてきておりますので、まあ、その辺のところがですね、まあ、本当に、世界経済全体をもう一回大変なことにさせるし、それから供給途絶という可能性も大いにあるんですね。供給途絶ということが、まあ、なってきますと、まあ、それは非常に難しいことになってきます。経済詰まっちゃいますのでですね、まあ、そういうことも、まあ、非常に大きなリスク要因として考えておかなければなりません。結局ですから、北朝鮮のミサイル発射は、まあ、言ってみればこれから始めますよって合図だったわけですよね。北朝鮮のミサイルってのは昔からイランに売ってますから、あれイランに見せて、これイランに売って、でイランがシリアかなんかに売って、それがヘズボラに行って、まあイスラエル攻撃すると、まあそういうことがもう行われてるんだと思うんですけども、まあいよいよですね、まあそういうことで世界的な対立が始まったわけですね。まあそうなるとですね、これから先のこの運営が非常にこの難しくなってくる、厳しくなってくることは避けがたいところだと思います。まあでもそんな感じで、とにかく中東情勢の油の話も非常に大きな、まあ懸念ですね。それから最終的に日本の場合はご承知の通り、スキャンダルです。結局福井さん居直っちゃったんですね。利上げをしてそのまま辞任するはずだったのがなんか居直っちゃいましてですね、まだ居座ってんですよね。そうしますとこれ新たなスキャンダルがどんどん出された時ですね、日銀全体がこれ火だるまになっちゃいます。結局そのやめ時を逸しちゃったわけなんですよね。まあなんか本当に全て終わりはこんな形になるんじゃないかなと思うんですけども、日銀もそうですしですね、まあ、それからなんですね、その日本の政府、まあ、安倍氏今度首相になる予定ですが、安倍氏なんかもですね、もうなった途端というかなる前からですね、火だるまになっちゃうんじゃないでしょうかね。まあなんか本当に大変な状況だろうと思うんですけども、まあいずれにしても、まあ、そのスキャンダルというのは株価にとっても大きなマイナス材料ですし、今までのですね楽観的な雰囲気をですね全部このひっくり返すようなことになってきますので、 まあ、そのスキャンダルの流れについてもですね、まあ、これは特に夏から秋にかけてですね、夏から秋にかけて次がどんな風になるのか、まあ、よく見て気をつけなければいけないんじゃないかなというふうに思います。まあこの日本にとりましても世界にとりましても、ここが本当に今までのこの生産のしどきという感じであります。もうイスラエルもですね、もう完全に自爆型になっちゃったと思いますので、本当に世界秩序が本当に今終わる時なんだろうと思うんですね。まあ、その中でその国全体の経済はもうどうにもならないわけであります。金融市場なんかもう全世界同時に私は吹き飛んじゃうと思います。もうこんなもんは持たしようがないと思うんですね、戦争ですから。でもまあそうやって、飛ぶものが飛びますとですね、次の新しい国が生まれてくるわけであります。要するに一人一人の個人や企業にとってみれば、飛ぶ方にいる残っているのか、その生きる残る方に残っているのか、それが問題なんですね。市場の中にどこに残っていても、それはもう飛ぶ方にいることは変わりないわけで、このなんか市場というですね、まあ台風、巨大なそのブラックホールの中に、まあ居場所を見つけようという、そういう試みはですね、100% 失敗するんだと思うんですね。とにかくこの市場という巨大なブラックホール、まあ台風から早く抜け出してですね、自分の生きる場所というのを探していかないと、どんどん私は手遅れになってしまうんじゃないかな、まあ、そんなふうに思うんですね。まあ、株価の下落、非常にまあいろんなところで大きな影響をこれから世の中に与えてくると思います。それから株が暴落したら次が不動産です。で、不動産が暴落したら次が今度は設備投資です。順番にバブルの崩壊というのは進んでいきますから、くれぐれもですね、一言だと思わないように自分の問題だと考えて、これからの生き方を考えて勇気を持って行動していくことが大切ではないかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、下がる株価ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。